こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う医の深掘り。今回はがんとデータベースに関するお話を伺います。ゲストは群馬県衛生環境研究所所長の猿木信弘先生です。猿木先生、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは猿木先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。猿木先生は昭和31年静岡県生まれ、昭和58年に群馬大学医学部を卒業、群馬県立がんセンター麻酔科部長、手術部長を経て平成24年より病院長に就任、平成26年より群馬県衛生環境研究所所長をお務めです。平成16年4月から厚生労働省がん研究助成金研究班主任研究者、平成29年から日本がん登録協議会理事長に就任されています。有志者よりがん登録の奇跡というご著書を発刊されています。先生、麻酔科の医師ということですから、手術全般を扱う診療科であると思うんですが、特にがん研究に従事することとなったきっかけというのは、やはりがんセンターでの勤務が影響しているんですか、それとも医師になる前などから興味がおありだったんでしょうか。
はい、がんセンターに勤務していたということで、がん登録の話につながっていくわけですけども、最初に神奈川県立がんセンターの岡本先生が、はい、癌登録の院内癌登録の研究班の主任研究者をなさってまして、はい、そこに、私が、研究協力者ということで、群馬県立がんセンターから参加するようになりました。その時に岡本先生からお話聞いたのは、群馬県立がんセンターの癌、登録 の、 データがしっかりしていると、はい、いうことを評価していただいて、ぜひ次は群馬県立がんセンターにお願いしたいということで、はい、私の前任の院長先生福田先生が外科、の部長だったんですけども、はい、先生に話が行ったんですが、その先生が退職なさることになって、で私に声がかかりまして、それで研究班に公募に応募したという形になります。それでがん登録の方を始めることになりました。
麻酔科医になるきっかけっていうのはどういうことがあったんですか。
はい、卒業した時はですね、はい、外科医になろうと思ってたわけですけども、静岡の済生会病院で、はい、ローテッド研修を受けまして、はい、その時に、外科、内科、麻酔科も研修することになりまして、私昭和58年に卒業したんですけど、はい、その6月に静岡済生会病院麻酔科ができまして、その時の麻酔科が群馬大学から派遣されて、はい、来たということで、麻酔科の研修3ヶ月受けたわけですけども、その時の先生がですね、翌年医局長になられるということで群馬大学に戻ると、そこで誘われてですね、また群馬に戻ってきたということになりますね。でまたそのやっぱり研修している時に、大学時代ではあまりこう授業等では聞いてなかったような、いろんな臨床的な経験をいたしまして、はい、全身管理できるようになりたいとかですね、あともう一つはですね、私が研修で麻酔を担当している患者さんが急患なんですが、はい、急性腹症で手術を受けてまして、開腹手術なんですけども、お腹を開けてみたら急性の腸間膜動脈閉塞症ということで、腸が壊死している状態、で手術中に心停止になってしまいまして、その時私研修医ですのでもう何をしていいかわからないと、で指導医の先生に来ていただいて、蘇生術したわけですね、はい、それでなんとか戻りまして、ICU に連れてたわけですけれども、残念ながらその患者さんはその日のうちに亡くなってしまいましたけども、やはり急変時に対応できる技術を身につけたい、ということと、それからその年に済生会病院では ペインクリニックの外来もやることになりまして、はい、その辺であとは当直の時にですね、
はい、
いろんな急患を研修医が最初に見るんですけども、うん、その時に、ぎっくり腰の中学生がいまして、
はいはい、
その当時膵科の研修で根膜外ブロック、根膜外麻酔を研修しておりましたので、その時にぎっくり腰の中学生に根膜外ブロックしたところで、
はい、
痛みが軽減してスタスタ歩いて帰るという、
はい、
ことを経験いたしまして、ペインクリニックも非常に興味を持ちまして、全身管理ができる、それから、ペインクリニック、それから緩和とかですね、
うん、
いろんなことで麻酔科も面白いなと思って、麻酔科の道に入りました。
なるほど。それでは個々の患者さんで印象深い症例であったり、これまでの経験で印象深い出来事っていうのはありますか？
そうですね、麻酔科医としてはですね、
はい、
なかなかお目にかかれかかることのない合併症なんですけども、
うん、
悪性高熱症という病気があります。
はい、
私ががんセンターに勤務している時に、胃の手術の患者さん、急に、脈が速くなり、それから不整脈が出てきて、それから全身麻酔器にはそのソーダライムといって二酸化炭素を吸収する装置がついてるんですけども、
はい、
その色が紫色に変わってくる。それから外科の先生がどうも体が熱いっていうことで、これは悪性高熱症だろうと判断して、ダントロレンというお薬がありますので、そのお薬を投与して、麻酔方法も吸入麻酔から静脈麻酔に切り替えて、なんとか手術を終わることができました。おしっこの方もですね、ミオグロビン尿ということで、ポートワインの色のようなおしっこが出ましたけども、結果的に無事に手術を終わりまして、退院なさいました。でその患者さんが後日だいぶ経ってからですけども、他の病院で手術を受けることになって、その病院の麻酔科の先生から問い合わせがありまして、その時の麻酔チャートとかですね、それをコピーして渡して、その患者さんは無事に2回目の手術の時は悪性高熱症を発症することなく終わったということがあります。それからもう一つはですね、私が3年目の時ですかね、指導医の先生と麻酔を担当して、相関したんですけども、なかなかこう相関困難症で難しいということで、無事に相関できたと思って、禁止管剤を入れたんですけども、そうしたら実は食道相関ということで、だんだん色が悪くなってきまして、すぐチューブを抜いてですね、対応したんですけど、その当時なかなかそういう相関困難に対応するようなデバイスが普及しておりませんで、気管支ファイバーを用意していただいて、それで相関再相関して、なんとか軌道確保できたんですけども、やはり一時食道相関してしまったってことがありましたので、その日は手術は延期いたしまして、1週間後にまた手術を計画を組みまして、その時はもう気管支ファイバーいろいろ用意してやったんですけど、やはり2回目もなかなか相関は難しかったんですけども、今回はその時はですね、準備をきちっとしておかげで、無事に手術ができたということで、やはり相関困難症っていうのは麻酔科にとっては非常に怖いことですので、それに、ずっとこう頭の中にあったんですね。それでこうある病院の当直室で寝てる時に、その相関困難症とのに対応するような機械のことがひらめきまして、気管チューブにスタイレットっていうものを入れるんですけども、その先が見えたらどうだろうということで、スタイレットに内視鏡の機能をつけた内視鏡スタイレットっていうものを考案いたしまして、それをあるメーカーに作っていただいて、携帯抗原をつけて、発売するということが出ることになりました。今では、エアウェイスコープとかですね、いろんなデバイスがありますけども、私はその機械でだいぶ相関困難症の患者さんの時には、こう落ち着いて麻酔導入ができたということがありますね。
その何年前ぐらいにそれを開発されたんですか？
それはですね、もう20年ぐらい前になりますかね。
私が医者になって間もなくぐらいですので、現在の日本のがん診療を見渡してみまして、諸外国より進んでいる点というのはあるんですか？
そうですね、やはり外科手術に関して言えば、
はい、
やはり日本の外科の先生は 非常に器用かなというふうに思いますし、がんのことで言いますと、そのリンパ腺どこまで腫れてるかっていうことを後で診断するわけですけども、その時に所属リンパ節いくつっていうことを外科の先生がこう分けてるわけですね。ところが外国ではリンパ節の数いくつ転移しててかっていうのことで進行度を決めてったりするわけですけども、まあそういうようなことで外科の手術はかなり日本の外科の先生は手先が器用かなというふうに思います。それからもう一つは内視鏡診断治療ですね。これはやはり日本が
そうです
非常に
ね。
進んでいると思います。あともう一つは日本の医療制度ですね、国民皆保険で、これは世界に、と比べて非常に優れた制度だと思います。まあ、がん検診、人間ドック、あるいは新しい抗がん剤というのもありますし、まあ、最近では免疫チェックポイント阻害剤というような薬も出てきました。まあ、がん細胞がブレーキをかけるわけですけども、そのブレーキを外すようなお薬ということができてきてますので、やはり日本はそういう意味では世界をリードするような進路自体があるのではないかなというふうに思います。
まあ、反対に遅れている点というのはどういう点？
遅れている点はですね、やっぱり医師の負担が多くてですね、医師をサポートする仕組み、支える仕組みがちょっと弱いかなというふうに思います。で、保険で言いますと、医師の技術量が低いとかですね、それもありますし、あと、がん研究費とか、まあ、研究開発費等の財政支援も少ないかなというふうに思います。
がんにかかりますと、患者さん本人の話だけではなくて、家族ですとか職場に大きな影響が出ます。また、新規治療薬や治療方法の選択によっては莫大な治療費がかかります。介護の領域ですと、割と介護保険法の制定で、社会で介護を支える流れができているんですが、先生の印象として、がんを社会で支えていく考えというのは浸透しつつありますか？
まあ、以前から比べれば徐々に浸透しているかなというふうに思います。まあ、研修会等でもお話しするんですけども、まあ、がんと診断されると多くの方がもうパニックになってしまって、まあ、仕事を辞めてしまうとかですね、そういう人がいますけども、やはり一度立ち止まって相談していただきたいと思います。またそういう相談に乗ってくれるところが今できておりますので、がん拠点病院に行けばがん相談支援センターというのがありますので、ぜひそういうところで相談していただければというふうに思います。それから先ほど国民皆保険の話をしたんですけども、それ以外にも高額療養費制度というのがありますので、自己負担分でもある一定金額以上はサポートしてもらえるようになってますので、ぜひいろんなことを相談支援センターでご相談いただければというふうに思います。
そういうの相談してみないとなかなか知らない領域ですね、
そうです
患者
ね、
さ
自
ん。
分で抱え込まないで、そういうような仕組みができ始めていますので、ぜひがん相談支援センターで、そのお金のことだけじゃなくて、病気のこと、それから仕事のこと、あるいは介護、退院した後どういう生活、それは介護保険をうまく使えば、いろいろサポートしてもらえるようになってますので、ぜひ利用していただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。それでは第2部に続きます。